皆さんおはようございます。今日の聖書箇所はヨハネによる福音書の17章の1節から13節でありましたけれども、ちょっと長いところでですね、分かりにくい言葉がありましたけれども、結論から言いますと、ここには私たちはみんなイエス様によって祈られているんですよということです。そしてまたイエス様は私たちのことを喜びとしてくださっているんだっていう、この2つのことが中心的に語られているんですね。イエス様が私たちのことを祈ってくださっている、そしてまた私たちのことを喜びとしてくださっている、大変ですね、私たちにとって励まされることが語られています。でイエス様が私のこと、私たちのことを祈ってくださっているということで、私はよく思い起こすことがあるんですが、私がですね、まだ学生だった時ですね、兵庫県の学校に通って、大学にですね通ってて、そして牧師になろうとしていましたので、新学生としてですね、そこの大学に通い、そして教会に、兵庫県の教会に通ってたんですけれども、その教会学校というですね、この大人の礼拝の前に子どもの礼拝があって、そこの教師をさせていただいてたんですが、その時にですね、その CS のその信徒の先生から聞いた話なんですけれども、ある高校生が友達と一緒にですね、その CS に来るようになったと。で、ある時ですね、その生徒は時々休んだり時々来たりしてたわけですが、ある時にその生徒が来た時に他の友達が休んでいたと、そういうことがあったんですね。でそういう時にですね、その時にその CS の先生がですね、こんな祈りをしたんだと、今日休んでいる〇〇さんの上にも神様のお守りがありますようにと、そういうですね、CS の先生がそんなふうに祈ったっていうんですね。でそれを聞いてその高校生がですね、ハッとなるわけです。私が休んでいる時も私は教会で祈られているんだと、そのことにですね、その生徒は気づいたっていうんですね。でそのことが大きなきっかけとなって、その子はやがてですね、洗礼を受けるということになったっていうんですね。で多分洗礼を受けてから教会で、私はどうして洗礼を受けたのかっていう話で、多分そのことを話されたんだと思うんですね。でそのことでですね、その CS の先生だった方はもうびっくりされまして、まさかその時の自分の祈りがですね、そんな風にですね、その生徒に影響を与えるとは思っていなかったと、思っていなかったとですね、そういうことを打ち明けられたわけですけども、そのようにですね、イエス様もまさに私たちのためにですね、祈ってくださってるんだと、そういうことがですね、ここで言われているわけです。でそれはその生徒だけのことじゃなくて、今ここにいる私たち一人一人のためにもイエス様は祈ってくださっているんですね。実際私たちは本当に多くの人の祈りによって支えられているということが言えると思うんですね。それは決してクリスチャンだけじゃなくて、今ここには学生の方々が多く今日は出席されてますけども、皆さんの多分ご両親や、あるいは祖父母の方々、あるいは知り合いの方々がですね、やっぱりいろんな形で祈ってくださっている、そういうことがあると思うんですね。そして、聖書はその中で忘れてほしくないのは、誰よりも何よりもイエス・キリストが、神様があなたのことを本当に心を込めて祈っておられるんだっていうことです。そしてそれはなぜかというと、それは私たち一人一人のことをイエス様が、神様が大きな喜びと考えてくださっている。あなたのことが本当に喜びなんだということで、 この祈ってくださっているんだっていうことなんですね。まあ、先週の聖書の箇所はイエス様が弟子たちと持たれた最後の晩餐の時に語られたこの御言葉のところでした。で、今日の箇所はその、まあ後のところでイエス様が長い祈りを祈られているところです。9節を見ますと、イエス様は彼らのためにお願いします、世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いしますと、こう祈られています。まあ、この彼らっていうのは、まあ、直接にはまあですから、まあ、イエス様と共に食事をしていた弟子たちのことであるわけです。その弟子たちのことをイエス様は父なる神様が私に与えてくださった人々だとこう言ってるんですね。で、まあそのような言い方はですね、最初の6節にも出てきました。世から選び出し、私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。とまあ、こんなふうにですね、まあ、イエス様は祈られています。つまりイエス様の弟子たちとは、父なる神様が世から選び出して、イエス様に与えてくださった人々なんだとこう言うんですね。そしてその人々にイエス様は父なる神様の名を、つまり神様のお名前を表されたとこう言われるんですね。まあ選び出されたってですね、まあ、よくキリスト教学校でもですね、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとですね、この学校に来たのはあなた方が自分で選んだように思っているかもしれないけども、神様がそのあなた方の思いを超えて選んでここにですね招いたんですよっていうことをですね、まあ言われたりしますけれども、まさにそのことがですね、まあ今日のところでもこう語られているわけです。神様が私たちを選んでくださったんだと言うんですね。そして、そのイエス様がですね、イエス様にこう選んで与えられた、イエス様はまずこの皆を表したと、神様のお名前を表したんだと言うんですね。で、この名前を表すというのは、まあ、これはあの聖書ではとても大切なことで、その人自身のことをはっきりと分からせるということで言われています。聖書はイエス様は神様がどのような方であるかを弟子たちにはっきりとこう分からせてくださったんだと。で、聖書は、まあ、神様のお名前をですね、主とこう呼んでいるところがたくさんあります。主なる神様とこういうわけですね。ただ私はですね、この聖書の神様のお名前っていうことを考えるときに、もう一つ忘れてはいけないお名前があるなと思ってるんですね。で、それは聖書は神は愛なりということをですね、繰り返し言っています。神様とは愛そのものなんだっていうんですね。まあ、愛とは何かって考えたらですね、これもなかなかあの難しいことで、まあ、ある人は大切というね、大切だっていうふうにこう捉えたら分かりやすいというふうにこう言ってますけども、確かにそういう面もあると思います。ともかくもそういう神様は愛である、神様は私たちを大切にしてくださる方なんだっていうことをイエス様は弟子たちにこうはっきりとこう様々な形で分からせてくださったんだと。で、それによって彼らも神様のことを愛し、神様を大切にして、そしてまあ神様に信頼して歩んでいくことができるようになったんだっていうんですね。もともと彼ら、イエス様の弟子たちは、イエス様のところにですね、選ばれた人たちは、父なる神様のものであったとイエス様は言われています。けれども神様は、その神様が愛であるってことが分からなくなってしまった、そして神様から離れてしまった人々をなんとか自分のもとに連れ戻すためにイエス様を使わされたんだと言うんですね。そこでイエス様はその責任を持ってこの自分に神様から託された人々のためにこう今祈っているわけです。今ここに集う私たちも礼拝において聖書を通し、イエス様を通して神様は愛である、 神様が私たちのことを大切にしてくださっているということをですね、様々な形で示されています。私たちももともと神様のものだったんですね。父なる神様が私たち一人一人に命を与え、生かしてくださったんです。私たちの人生は最初から最後まで父なる神様の見ての中にあるんですね。今日も子供の礼拝の中で、ある先生がですね、その話をしてくださいました。もうお腹の中にある時から神様は私たちのですね、その一つ一つの細胞を作ってくださる。そこから神様は私たちにこう働きかけてくださっているんですね。神様の愛によって私たちはもう作られたんだというわけです。けれども私たちはですね、そのことをだんだんこう生きていく中で忘れてしまう。見失ってしまう。そしてまるで自分の力で生きているような、そんなふうにこう錯覚してしまう。そして自分の人生は自分のものだと、そんなふうにですね、こう考えてしまっている。自分の人生の主人は自分だと思い込んで、人生を自分の思い通りに生きようとしている。そういうことがこう多いのではないでしょうか。世の人々の多くは皆はそういうですね、思いで生きているのではないかと。こう思うんですね。で、自分の人生を自分の好きなように生きる、もちろんですね、自分の人生を主体的に生きようとする、それはもう大事なことではあるわけですね。でも自分本当にその思いがこう行き過ぎてしまう、エスカレートしてしまうと、それが自分ファースト、自分の国ファーストということにこうなっていくわけです。そこでいろんな問題がこう起こってくるわけですね。世界では今、対立による分断が顕著になっています。この分断を乗り越えるためには、自分とは異なる他者をかけがえのない存在として受け入れるという、隣人愛という、キリスト教の本来の姿勢が必要なんだと、先日もですね、女学院の理事長がですね、おっしゃってました。本当にそうだと思うんですね。その隣人愛の精神を支えるのは、そしてその隣人愛の精神を支えるのは、イエス様がですね、神を愛し隣人を愛しなさいと言っているように、自分は自分のものではなくて神様のものなんだという、そういう神様に自分を明け渡すという、これが神様を愛するっていうことだと言えると思うんですけども、そういう神様の愛っていうものがやっぱりこう必要になってくるわけです。神様を愛するっていうのは、神様に自分自身を明け渡すことです。神様は自分自身の人生の主人は神様なんだと、そして神様に問いかけながら、神様の願いは何だろうか、自分がどう生きていくことが神様の願っていることだろうかと考えながら生きていく。それが神様を愛して生きるっていうことだと思うんですね。でも残念ながらですね、キリスト教国と言われる国の指導者たちの中にもですね、本来のそういうキリスト教精神を失っているというですね、そういう悲しい今状況がこう起こっているわけです。本来のキリスト教精神というのを私たちは取り戻していかなければいけないですね。そのことを見失う中で、私たちはかえって本当の命を失い、そして人生の迷子となり、まだこの世界も迷わせてしまう、混乱させてしまう、そういうことがこう起こっているわけです。けれども今日のところで言われてますように、そのような私たちを父なる神様は選び出してイエス様に与えてくださったんだ。私たちはイエス様のものとされることによって、神様と共に生きる、神様のものとして生きる本来の自分の姿を回復させていただいたのであります。それが聖書の言う永遠の命っていうことなんですね。永遠の命に生きるってことです。永遠の命っていうのは、私たちがこの今の人生をですね、肉体が滅びることなく永遠に生きていくということではないんですね。そうではなくて、イエス様を通して命の源であり、始めであり、終わりである神様のものである自分ということを知る。その時に私たちには、この世のものには変えることができない深い喜びと平安が与えられていくのであります。そしてそのような恵みの中で、本当にこの世界に平和を実現していくものへとこう進んでいくことができる、そのようにこう思うわけです。 さて10節を見ますと、イエス様は、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです、私は彼らによって栄光を受けましたと、こういうふうにですね、あの神様に向かってこう言われています。イエス様のものはすべて父なる神様のものであり、父なる神様のものはすべてイエス様のものであると、まあ、そういうことが言える、そういうふうに言えるほどに、この父なる神様とイエス様がこう一体なんだっていうことなんですね。そしてそのことがこのイエス様の栄光であるとこう言われているわけです。で、イエス様はですね、その栄光は弟子たちによって与えられたんだと、つまり私たちによってその栄光は与えられたんですとですね、こう言われているんですね。それは一体どういうことなんだろうかと思うわけです。私たちがイエス様に栄光を与えたっていうんですね。イエス様が私たちに栄光を与えてくださったっていうならわかるんですけども、私たちがイエス様に栄光を与えたっていう、そんなことあるんでしょうか。イエス様は私たちを罪から救うためにこの世に来てくださったと、こう聖書はこう言ってるわけです。その私たちの罪は、考えてみたらですね、イエス様に栄光を与えるどころか、イエス様をですね、十字架の死へと追いやってしまった、そういうですね、こうことがこう言われているわけです。それなのに、その私たちがイエス様に栄光を与えたんだと、そういうふうにこうですね、こう言われているんですね。これは普通には理解しがたいことであります。でも、まあ、イエス様はですね、そんなふうにこう言われてるんですね。で、これ一体どういうことなのかなとこう考えたときに、まあ、私なりにこう考えていたときに、まあ、これは平たく言えば、イエス様は私たちに、私を信じてくれてありがとうと、こう言ってくださってる。そういうことだと思うんですね。弟子たちが、あなたが選んで私のもとにですね、選んでくださったその人たちが私のことを信じてくれた、ああ私のことを信じてくれてありがとうと、イエス様はですね、ここでこうおっしゃってるんですね。感謝すべきなのは私たちの方であるべきなのに、イエス様の方が私たちに感謝してくださってる。で、そのことを考えたときに、私たちはどうでしょうか。私たちは普通逆だと思うんですね。私たちはですね、何か人に良いことをしたらですね、それに対してこうやっぱりこう感謝してほしいとどこかでこう思ってるんじゃないかですね。何かこう良いことをしたらですね、何かそのことに気づいてもらってですね、でありがとうって言ってもらったら嬉しい、それがこう私たちだとこう思うわけです。それがまあ普通っていうか素直な私たちの姿だと思うんですね。でもここでイエス様はですね、違うわけですね。イエス様は私たちに良いことをしてくださりながら、その見返りを求めません。むしろ私を信じ、私の救いに預かってくれてありがとうと、こう私たちにですね、感謝してくださっている。それがですね、このイエス様だっていうことです。それがイエス様の私たちへの愛だっていうことなんですね。もう本当にこう深い愛によって、イエス様の深い愛によって私たちはこう生かされてるんだっていうことです。そしてその後でイエス様はこんなふうに言われます。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。まあ、これがですね、まあ、今日のところの中心ですけれども、イエス様がですね、ここで私たちのことをですね、彼らを守ってくださいとこう祈ってくださっています。まあ、最初に触れましたように、まあ、これはイエス様がですね、最後の晩餐において祈られた祈りです。ですからこの祈りの後、イエス様は捕らえられて、翌日には十字架につけられて殺されてしまうのです。そして、まあ、その3日後に 復活をされるわけですが、イエス様はその後天に行かれるですね、父のもとに行かれるわけです。キリストの昇天ということが起こります。まあ、教会歴では、まあ、今年は先週の14日がキリスト昇天日でした。キリストは天に行かれて、私たちの目には見えなくなられます。まあ、その意味でこの世にはいなくなられてしまったわけです。けれどもその後弟子たちは世に残る、世に残ったわけですね。弟子たち、そして私たちはもはや目に見えないイエス様を信じてこの世を生きていくことにこうなったわけです。そこで今イエス様は父なる神様に向かってそのような彼らを守ってくださいとこう取りなし祈ってくださっているわけです。次の12節をですね見ますと、イエス様は弟子たちとのこれまでの歩みのことをですね、振り返っておられます。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子の他は誰も滅びませんでした。聖書が実現するためですと。まあ、こういうふうにですね、言われています。これまでイエス様と一緒にいた弟子たちは、イエス様によって守られ、保護されていたんだと言うんですね。滅びの子の他は誰も滅びませんでしたとこうあります。まあ、滅びの子っていうのはこれはユダのことを言ってるのだと思うんですね。ただ、そのユダのことをイエス様は聖書が実現するためでしたと言われています。ユダの行為は聖書が実現するためであった。イエス・キリストの救いの御業が実現するためだったんだとこう言ってるんですね。つまりイエス様はユダだけを滅びの子であったと、ユダを裁いているのではないんです。実際他の弟子たちもこの後ですね、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまうんですね。ペトロに至ってはですね、一番弟子と言われたペトロに至っては3度もイエス様のことをですね、この知らないと言って否定してしまう。そのような弱さや罪をみんなこう抱えていた。すべての弟子がそうだったんだと。でもそんな彼らがこれまでそれでもイエス様についてくることができたのは、それはなぜかというと彼らがですね、信仰深かったとか、ユダ以外のものは信仰深かったんだとか、そういうことではなくて、すべてはイエス様が彼らを守り保護しておられたからなんだとこう言われているわけです。弟子たちは決して自分たちの信仰の力や人間的な力や人柄などによって、努力によって、これまでイエス様と一緒にいることができたのではないんだということです。そうではなく、イエス様が私たちを守り、保護してくださっていたから、イエス様の弟子であり続けることができたんだということです。では、イエス様がいなくなってしまったら、見えなくなってしまった今はどうなんだろうか。もう信仰は続かないんだろうかと。そうではないっていうんですね。今度はそこからは彼らを守ってくださいというイエス様の取りなしの祈りの中に弟子たちは、そして私たちは置かれることになったんだっていうことです。それが最初に言いました。イエス様が私たちのことを祈ってくださっているんだっていうことです。私たちにもイエス様は見えません。またその中でですね、私たちもいろんな意味でこう信仰がぐらつくことがあります。あるいは信仰だけじゃなくて、人生にはいろんなですね、不安や悩みがこう起こってきます。もうダメだと思ってしまうことがですね、繰り返し私たちにも起こります。でも、その私たちのために彼らを守ってくださいとイエス様は祈ってくださっている。今も私たちのために、あなたのために祈っておられるんですね。そのことを私たちは見失わないでいたいのであります。今日の最後の13節で次のようにあります。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。イエス様はですね、これからですね、天に浮かれて弟子たちの目に見えなくなってしまわれます。そのことを踏まえてイエス様は弟子たちのうちに、 イエス様ご自身の喜びが満ち溢れるようになることを願っておられます。まあ、前回はですね、このイエス様が目に見えなくなった後、弟子たちの信仰を支えてくれる存在として、聖霊が下ってくるということがですね、語られていました。で、今日の箇所には、この聖霊っていうことがですね、直接語られていません。まあ、キリスト教では、父なる神と子なる神キリストと聖霊なる神、この三つの形、同じ一人の神様が、この三つの形で私たちに愛を持って働きかけてくると。そういうことをですね、こう伝えていますけれども、今日のところでは聖霊のことは語られていないんですけども、その代わりにイエス様の喜びが弟子たちのうちに満ち溢れること。それがイエス様が見えなくなった後の弟子たちを支えていくんだと、こう語られているんですね。つまり、聖霊の出来事とイエス・キリストにある喜びはつながっているんだということです。聖霊のことがよくわかりませんとですね、よく、そういうことをですね、聞くことがあります。それは、学生から聞くこともあれば、信徒の方からもですね、聖霊のことがよくわからないんですと、こう言われることがあります。で、今日のところにはその答えの一つが、いろんな答えがありますけれども、その答えの一つがここにこうあると思うわけです。つまり聖霊というのは何か、聖霊というのは、イエス・キリストにある喜びに満ち溢れることなんだと。キリストの喜びに満たされることなんだと。それが聖霊に満たされるということなんだということです。では、キリストの喜びっていうのはですね、どのような喜びなんでしょうか。今日の箇所のですね、少し前の15章の11節に、今日のこの13章とつながる大切な御言葉があります。199ページなんですけれども、そこにですね、こんな風にあります。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであると。まあ今日のですね、箇所と似たようなことがですね、この15章でこう語られているわけです。じゃあそこで何が語られているのかというとですね、その15章の前後で語られているのは、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、この福岡女学院の学院聖句でもあり、そしてまた今年度の私たち福岡女学院協会の年代聖句でもあるこの御言葉なんですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。イエス様のブドウの例えがここでこう語られているわけです。イエス様は父なる神様を農夫に例えて、そしてご自分をその農夫に植えられたブドウの木に例え、そして私たちのことをその私というブドウの木につながる枝なんだと、そんなふうにこう例えられているんですね。そして父なる神様がこの私を愛しておられ、そして私も父なる神様を愛してそこに留まっている。そのようにあなた方も私の愛に留まっていなさいと。そしてその私の愛に留まる中で私に習った歩みをしていきなさい。そんなふうにですね、ここで語られているわけですね。つまりイエス様の喜び、キリストにある喜びというのは、イエス様が父なる神様とつながっている、神様に愛されている、その喜びである。そしてその喜びのもとで神様の御心に従って歩んでいく中で与えられていく喜びなんだということです。で、それは具体的には何かというと、最初に言いましたように、私たちがイエス様を信じる者へとなっていく、私たちがイエス様に救われていく、そのことがイエス様にとって本当に大きな喜びなんだと。私のことを信じてくれてありがとうとですね、イエス様がおっしゃってる。信じてくれたことによって私は栄光が与えられたとおっしゃってるんですね。それぐらい私たちがですね、イエス様のことを信じることがイエス様にとっても大きな喜びなんだと。なんかですね、そら私を信じたから救われただろうなんてですね、そのイエス様はですね、上からそういうふうに思ってるわけじゃないんですね。ありがとう、喜んでくださってる。そういう愛に満たされ、その喜びで満たされてるんだ。その喜びを 自分自身の喜びとする、それがキリストの喜びに私たちが満たされる。あ、イエス様が私のことを喜んでくれてるんだ。あ、イエス様が私たちがイエス様のことを信じている、イエス様の御言葉を聞いている、今こうしてですね礼拝に集っている、そのことをイエス様が喜んでくださっているんだ、そのことを自分の喜びとする、それがキリストの喜びに満たされる、聖霊に満たされるということなんだということです。使徒パウロは生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと言いました。皆さんのうちには皆さんのことをいつも覚えて祈り、そして皆さんの存在そのものを喜びとしてくださっているイエス様がおられるんです。とりわけ皆さんがイエス様の御言葉を聞いて、そして大切にして歩んでおられる、そのことを喜んでくださっているイエス様がおられるんです。そのイエス様の喜びが皆さんの中にはすでにあるんです。その喜びを自分の喜びとする、その時私たちは聖霊で満たされていきます。イエス様の喜びを自分の喜びとするとは、命の息吹である聖霊の風に己を任せて自由になる、そういう喜びだと言ってもよいでしょう。そのキリストの喜び、聖霊の息吹が私たちの日々の歩みに、いろんな困難や試練が降りかかる時も、私たちの大きな支えとなり、守りとなり、そして私たちをなおその中にもイエス様に習った歩みへと導いていく力となっていきます。来週はその聖霊降臨日、ペンテコステであります。キリストの喜びに満ちたペンテコステを次週ともに迎えたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御子イエスが私たちの信仰が最後まで守られるようにと祈ってくださっていますこと、そして御子イエスがあなたの御心に従うことで実現した私たちの救いを心より喜んでくださっていることを覚え感謝いたします。御子イエスのその喜びが私たち自身の喜びとなりますように、その時私たちの歩みも豊かに守り導かれていきます。どうかイエス様の喜びが私たちのうちに満ち溢れますように、またそれによって私たちが一つとなることができますように、そして私たちがイエス様に習い、誰かのために祈り、そしてまた世界の平和のために祈っていくことができますように、私たちを聖霊で満たし守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。